思議ラジオ金沢座の石山です、こんばんは、今日もゲストの皆さんに来ていただいてます。では自己紹介お願いします。
ロンペです。
おとけいです。
ラフランスです。
どうです。
どうもです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
前回に引き続きエターナルズのもう少し内容に踏み込んだお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。で、と言いつつ、ちょっとじゃあ、前回、皆さんの雑感を聞いたときに、ちょっと問題だなと思ったところを、もうちょっと掘ってお話ししていくことから始めようかなと思うんですけど、ロンペさんがおっしゃってた、ラスト、もういきなりラストの話ですけど、ラストバウトに、キンゴが欠席した件って、あれ、何なんすかね。
なんか、セリフの中では、やっぱイカリスに逆らえないみたいなことを言ってましたけど、
正しいと思えないから僕は参加しないっていうふうな、まあ、筋としては通ると思うんだけど、やっぱ見てる方って、ピンチになった時に現れるんじゃないかって頭の隅でやっぱどっかで思っちゃうじゃないですか。ここがやっぱ上がるシーンだなと、ちょっと心の中に伏線として、なんかちょっと一つしまい込んで見えてしまう。た時に出てこなかった時にあれって何だったんだろうっていうもやっというのはちょっと残りますよね。だったら、
でもあれユニマインドってやつ、繋がるやつ、だから多分めっちゃ遠くで繋がってたんだと思う。
うん、そう、確かにね。あのユニマインドっていうのもあるんだから、
なんか出てきて、
最後の力をみたいな感じになったらなるのかなと思ったら、もう出てこないんだ
みたいな。そうですね。遠くまで金色のやつがピヨーンって伸びてたのかもしれません。
取ったけど使わなかったってこともあるかもしれないですよね。
うん、
ちょっと不自然でしたもんね。
出てきますからね、その後は。
完全になんか喧嘩別れしたのかと思ったら最後はやっぱりまた一緒になってるしみたいなところはありますよね。
だったらってちょっと思ったんだよな。
確かにね。
そこがなんかエンタメではなく、なんかちゃんと人を描きたかったからってことなのかもしれないなとは思ったけど。
ああ、そういうこと、
そういう人もいるわけじゃないですか、やっぱり、どうしても、そういう気になれないっていうのは人間としての、なんかこう。
人間じゃないけどな。
まあね。
なるほど。
っていう、まあ、クロエジャーおなりの何かなのかもしれないですけどね。
すごい判断ですけど
ね。ね、わかんないですけどね。
多分金吾役の人が脚本読んだ時に、と思ったと思いますよね、多分。
そうですよね。
それもし決まってたらね、俺ここ出へんねやって思ったんですよ。
もしかしたらほら、ジョジョの風吾とかも好きなのかもしれないですね、クロエジャオ監督が。
どういうこと？
いや、ラストバトル、急に参加しない人が出てきて。
はい。
なんかそのまま出てこないって結構もやっとするみたいな。
なるほど。
そんなことはないだろうって。
まあ、なんか伏線を含ませて
るのかもしれない。伏線やとしたらね、面白いかもしれませんね。向こうでなんかやってた。
クメールランジアには自分で脚本も書くから、
なんかね、
余計、なんかもやっとした感もあるかもしれない。
イクシック
って。あ、俺、
そうね。
出えへんねやと思ったんでしょうね、きっとね。読んだ時に、読み合わせした時に思ったんです。あれ、俺、ないんやけど、セリフって思ったんです。
あとは、なんでしょうね。彼らが作られた存在であるっていうことで、ちょっとこう、切なさみたいのがある部分あるじゃないですか。そういう作品たくさんあって、さっきね、おっしゃってたような感じなんですけど。あれ、まあ、セレスティアルズって要は神じゃないですか。世界で。まあ、神にほとんど近い存在というか。それが作った悪者といいものってことは、これ、まあ、天使と悪魔ですよね、ほぼほぼ。それが人間を、まあ、天使は助けつつ、で、悪魔は、まあ、悪魔って本当は人間を誘惑して堕落させるものなんだけど、ただ単に襲ってくるクギーちゃんに過ぎなかったから、俺はちょっと、ディビアンツがちょっと弱かったなとは思うんですよね。なんか、一匹進化するやつがね、
弱いですね。
存在として、ちょっと、あまり効いてきてない。まあ、セレスティアルズ対エターナルズになっちゃって、人類も解かれてるし、 デビアンツもほっとかれてる。う
ん、なんか共闘でもするのかなってちょっと思った、
う
ん、
ね。そういう展開はね、うん、熱いですけどね、
うんうん。
熱さを排除したのかな。単純に大変だっただけかもしれないな。
それはあるかもしれないですね。うん、
あと、ここ10年ぐらいのハリウッド映画に出てくるクリーチャーの魅力のないデザイン。
うん、いいよった。相当いいよった。
強い獣感？
いやー。
なんか、得体の知れないなんかの方が怖いと思うんだけどな。
なんかほら、もののけ姫のイノシシのやつ、うじゃうじゃうじゃうじゃってなってるような、なんか、こう、
そうですね。
線を束ねたみたいな怪物でしたよね、
うん、
今回のやつ。
ガリガミですね。
うん。そうそうそうそう。うん、
まあ、それか見てるかもしれないですね。
ほんとい
や、アニメ好きだっつってますからね。
いや、ありえますよね。
本当？じゃあ、日本人出してくれよ。
確かに。
アジア枠はだってもう、兄貴がいるから。
そうか。そうですね。
あ、でもなんか、キンゴって、もともとは、なんか、侍キャラなんですよね、うん、原作はね。
あ、そうなんですね。
そうみたいですよ。うん。だから、キンゴっていうのも多分、日本っぽい名前なんじゃないですかね。
侍キャラは多分今後ね、ちょっと被りが多いからじゃないですかね。
確かにね。
侍キャラ割といっぱい出てきますもんね、はいはいはい、今後。
まあ、ローニーとかもいますしね。結構、マーベルコミック、侍キャラ結構いるんですよね。シルバー侍とかもいます。
これは、あれが、だから、ラストのポストクレジットの話。
そうですね。それもちょっと行きましょう。
もう、いや、早くないから。
いや、でも、もう、時間あっちゅう間ですから、もう話したいことはどんどん話した
んだよ。多分ね、複数話さなきゃいけないん
で。そうそうそう。まず、ポストクレジットシーン2つあって、その2つがどっちもこれから新しい展開をしていく布石になってるんですよね。
そうですね。
1つ目は、宇宙に旅立っていった3人のエターナルズ。の方に、うんうん、俺、あんま詳しくないんだけど、ワンダイレクションの人。
ハリー・スタイルズ。
ね、ハリー・スタイルズか。
うんうん、
どういう人なのかあんまりよくわかってない。
あれ、よくよく考えたら、ダンケルク、ハリー・スタイルズ、ダンケルク出てますよ。
そうそうそう。
バリコ
ーガー。だから、バリコーガーも出てて、そうそうそう結構ダンケ、チームダンケルクが出て
る。うん、二人ともエターナルズ。
ねえ。ほんまやん。
確かにね。あれ、サノスの、サノスだっけ？サノス
の弟。
サノスか。
サノスの弟
と、ね、エロスでしたっけ、
まあ、
どういうキャラなんでしょう
別名スターフォックス。
スターフォックス
っていうキャラらしいですよね。
あんまりよく知らないっていう。どう盛り上がっていいのかよくわからなかった。
あとなんか変なエルフみたいな人がいました、
ね。なんかね、いましたね。
ピップだっけ
ピップザトロールってやつですね。
そうそうそうトロールなんだ。
あ、トロールか、ごめんなさい。いましたね。
謎でしたね。
多分ピップザトロールは、なんか、まあ、なんかキラキラキラって言って、ワープしてくるじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱワープしたり、うん、まあ人を探す能力は、
テレポートできる能力は、
それだからヘイムダルに似た設定なんですよね。うんうん、
ちょっとリフレスト感ありましたね。
本当だ、うん、確かにだから虹色なのか。
そうでだからまあ人を探すことができると思うんで、
うん、
やっぱり、
うん、このキャラ行っちゃった人探した
りやっぱそうだからやっぱエンドゲームのラストで言及されていた、うん、ガモーラを探さなきゃって言った部分。があったと思うんで、もしかしたらこのキャラはガーディアンズ3とかに出てくるのかなみたいな。
そうそう、そのガーディアンズ3にも、アダム・ウォーロックっていうキャラが出ること決まってるじゃないですか。そうそうそう、ガーディアンズ2で最後のポストクレジットで生まれたやつ。
うん、
金ピカの僕が答えられなかったの、でかい女の子。
エブリンの。
の、あそこで生まれたアダム・ウォーロックが、またこの、なんか、ウィル・ポールターっていう人がやるらしいんですけど、うん、めっちゃ似てるんですよね、ハリー・スタイルズ。ミッドサマーで顔の皮剥がされた人。
はいはいはい。
そうそう、で、なんか、アダム・ウォーロックの相棒らしいんですよね。ピップ・ザ・トロールって。
原作ではそうらしいです
ね。らしいですよね。だから、多分、ガーディアンズに多分、絡んでくるんだろうなって思って。
うん
うんうん、でも、なんか見た目がシャザムみたいですけどね。出てきたの。
確かに。
ねえ。
そう、だから、なんかやっぱ、スター・フォックスが、やっぱり、あれですよね。サノスの弟っていうのが、
うん、
今回、その明治でできたエターナルズたちって、うん、なんか、ロボットみたいな存在じゃないですか。
うん、
うん、うん。
で、 まあ、地球の記憶だけで7000年以上あって、
うん、
で、多分セナが、記憶障害を起こしたことから、
うんうんうん、
多分その前の星も、まあ、少なくとももう一個あるはずなんで、
うん
うん、1万4000年以上存在してる、存在なわけなんですけど、
うん、
それに対して多分サノスって1000歳ぐらいなんですよ。
そうですよね。
うん、で、弟ってなってるんで、スターフォックスは1000歳より下だと思うので、
うん
うん、それはかなり若い、なんか、エターナルズなのかなっていう感じがするし、なんか、そもそも兄弟っていう、
うん、考え方がね。
そうそうそう。
まあ、娘二人もね、本当の子供ってわけじゃないわけでしょ？
いや、ただ、サノスは、あれなんですよ。うん、なんとかの息子って言われたじゃないですか。
アラースかな。
アラースの息子って
言われた。アラースやった。あいつに言われます、
ね。
うん、
レッドスカルにね。
そう。だから、うん、本当にやっぱ親がいる存在なんじゃないか
な。なるほどね。
だから、セルスたちの世代には、兄弟という概念がないかもしれないですけど、
うん、
よりなんか世代が進んだエターナルズは、なんか、子供を作る能力とかがあって、まあ、サノスとスターフォックスは同じ親から生まれた、なんか、存在なのかなっていう感じは、ちょっとしますし、うん、で、あとなんか、スターフォックスが、木の玉みたいに持ってるんじゃないですか。ハリーポッターの金のスニッチみたいなや
つ。あれじゃないの？プライムエターナルの丸い首の中に入れてるやつ、
ね。そうなんですよ。で、多分あれは、別のやつなんですよね、多分またね。
うんうんうん、
だから違うエターナルチームのプライムエターナルなんだろうっていう感じは。
なるほどね。
いますよね。だから かなり強い。力を持った存在なんだろうなっていう感じは少しするって感じですね。
うん、
あとそのドーモっていう宇宙船の中の、
うん、
なんか窓の向こうに変な植物とか生物みたいなのがいっぱいいたら、あれ面白かったな。なんか、ああいうの好きなんですよね。
うん、
なんかちょっと、美術さんの悪ふざけみたいなやつ。ちょっとよく見たかったんだけど、あんまりピントが合わなかったから見えなかったけど。あと、じゃあ、その、ポストクレジットシーンの二つ目。僕はね、うん、結構、剣術使い好きなんで、こういうの大好きなんですけど、キット・ハリントン、はい、
デイン・
ミットマン、
はい、
が、ブラックナイトでしたっけ？
ブラックナイト。
になると。
なると言われている。
あれがエボニーソードだったっ
け？エボニーブレード。
エボニーブレードか。なんか、まがまがしい剣をね、持つと、多分。
持つかどうかを悩んでるってとこですね。う
ん、なんか、高潔な人物しか持つことができない。なんか、魂が汚れるみたいな。
うん、
いや、なんかね、自分の私利私欲のために使うと呪われる。
あ、なるほどね。
なかったかな。で、人は切れないじゃなかったかな。
へぇー。あ、じゃあ、妖怪的なやつ。
物とかを
消える。物とか魔法とかは消えるんですよ。
斬鉄剣みたいな。
うん。そうそう。こんにゃく消えないみたいな。
そういうことですね。
ね、どういう原理？本編の中で、セルシがおじさんと仲直りしないよみたいなことを
言ってる。で、家庭環境が難しいって言ってるんですよね。
で、多分そのおじさんっていうのが、
ブラックナイト。
先代のブラックナイト。
先代ブラックナイトなんですよ。
だから、まあ、世界には存在していて、
うんうん、
多分、デインもそれを知ってるんじゃないかなって感じですよね。
うん、で、だからセルシーが連れて行かれたから、自分が立ち上がらなきゃいけないっていう、
ね、
結構熱い展開なんです、
うんうん、
だってきっとハリントン出てきて一般人って最初思いましたもんね。
そうですね。うん、僕らはみんなそう思ったと思います。
ロブはあんなに強いのにみたいな。
そうですね。
ジョン・スノーがあんなに一般人でいいのかみたいなね。
そうです。うん、いや、だってまた隕石でできた、どっかの隕石でできた、なんか、いわくつきの刀持って立ち上がるって、そんなの、
かっこいいっすもんね。
もう、ゲーツロ好きにしか向けてないポストクレジットでしょ、あれ。だって、あんなもん。
確かに。
うん。ですね。
で、まあ、このシーンでやっぱもう一個重要なのは、
話しかける人がいるってい
うことですよね。
覚悟できてるかみたいなこと聞くんです
よね。そうですね。
あれもなんか誰とか言われてるんですよね。
いや、もうこれはもうほぼ
確定してる。あれも確定してるんですよね、誰かは。
これはもう、クロイジャオが言ってる、
うん。あ、そうかそうか。
そうですね。
ので、
うん、ピアノ弾く人ですね。
そう。
ある作品でね。
そう。
そうでしたね。
うん、いかつい用心棒と一緒にアメリカ中ピアノ弾いて回る。
いや、そうですよ。
そうだよね。はい。そうですね。そうそう。マハジャラリーの声なんですよね。
そうらしいですね。あの、プロレジャーがそう言ってて、
多分今
日、もう本人が、
そう、本人が
コメント出したんじゃないかな。
コメント出した。
うん。
そうなんですよ。うん、
で、まあ、あの、彼が演じるのはブレードなんで、あの、うん、まあ、ブレードは多分早くて2023年だと思うので、うん、まあ、エターナルズ2よりは、そっちが早いような気がするんで、
うん、
まあ、デインの再登場はそこなのかみたいな、
なるほどね。
ところは、気がしますよね。
な
んで、多分、ブレードが戦うのはヴァンパイアなんで、うん、そこと戦うのかみたいな
話ですよ、ね。
なるほどね。
うん、
だなんか、剣術の師匠みたいになるんじゃないですかね、もしかしたら。
うんうん、
あの時、まだ剣持つかどうかぐらいですから。
うんうんうん。
まあ、同じ剣を持つ。
うん。でそこから、またエターナルズの次でね、セルシと再会したら結構燃えますもんね。だって、ブレードに叩き込まれて、デインがめっちゃ強くなったりしてたら。
うんうんうん。そうっすね。
ちなみに、あの、ロキ界で言うの忘れてましたけど、うん、あの、ロキの中でメビウスがヴァンパイアについてなんか言及してる場面が
ありましたっけ？全然覚えてね。
あの、ヴァンパイアも尋問したことがあるみたいなことをメビウスが言って、あの世界に、やっぱヴァンパイアがいるという
なんか
伏線を張られてるって感じです
。すごいな、
あの、キンゴのお付き人も。
あ、キンゴのお付き人ね。
うん。
はい。もうなんかね、ヴァンパイア。あの、キングのこと最初ヴァンパイアだと思って。
ああ、言ってたっけ、ね、言ってた、言ってた。
年がね、取らないからね。ああ、なるほどな。
あの人めっちゃ高齢なんですよね、や
っぱり。え、そうなんだ。
もうあの俳優さん確かなん
で。
大丈夫かなみたいな感じ。
いや、結構、その、エターナルズと、セレスティアルズの戦いになってって、いよいよ人類がほっとかれていく展開になるじゃないですか。
うん、
人類は特にその、この物語にあんまり関わってこない。
だけど、
唯一あの一行に同行する人類が彼っていうのがね、面白いですよね。
うん、
この人人類代表みたいな。
うん、でもなんか意識的に入れてる感じもしますよね。
そうですね。
うん、まあ、シャンチーもそうでしたけど、なんか、やっぱ人との関わりみたいなところをなんか意識的に入れてるのかなって、まあ、感じはしますよね。
確かにな
ぁ。確かに。
なんかあのロンドンのあそこの場所ってなんか時間軸としてはスパイダーマンのファーフロムホームと同じ時間軸やって言った確かどなんかに書いてあったんですけど、だからあの時にスパイダーマンはロンドンにいるはずなんですよ。だからスパイダーマンの方だから今度のスパイダーマンで、あの辺の事件の話が出るかも出ないかっていう話があって、でめっちゃ気になったのは、あの、スパイダーマンの予告で、ストレンジの部屋が凍ってません？あれ。
ああ、ありましたね。
そうです。あれがなんか今回のあの、ティアマットの、あの、全然、あれ、関係ないかもしれないけど、ティアマットめっちゃ凍らされて。
なるほど、その影響があるってこと？
とか出たらおもろいなと思ったんですけど。
あの、なんだっけ、エターナルズたちの文様っていうか、結構円を使った文様って、ちょっとサンクタムの模様にちょっと似てますよね。
あとなんかブラックパンサーのあの辺のやつにもなんか似てますよ。
へぇ。
似てるっていうか、デザインっていうか。
うんうん、
うん。ジブラニウム製のテーブルやろって、ボーンってやったら、あの、割れるやつね。
イケアの新作だって。
イケアの新作だ
って。イケアってそんな新作とかそんなもんでもないっていうかするんだけど、アメリカだとそうなのかな。安もんじゃん、結局っていうね。
そうですね。ファストスでさえもイケアで家具を揃えるってこと
です、ね。ほんとほんと、あんた作れるでしょみたいな。あそこを作ってない、人間に合わせてるってところがあそこのまたいいとこなのか。
ああ。
何でも作ってたら結局その力使ってんじゃん。
まあだから蒸気機関発明したらやめろって言われて。
やめろって、早すぎるって。
好き出してましたからね。
そうですね。
ちなみになんか、ブラックパンサーにつながる要素だと、やっぱさっきから言ってたそのティアマトが、まあ、停止させましたけど、もうちょっと出てきちゃってるじゃないですか、なんか。
出てきましたね。
ちょっと出てる、
で、なんかもう、地球っていうか海大丈夫かな、みたいな感じにはなってて、まあ、ここで噂になってるのが、その海、 についてで、あの、DC のユニバースだと、アクアマンが出てきて、彼らのアトランティスっていう海底王国があるんですけど、マーベルにもあるんですよね、こういう存在が。で、多分これエンドゲームの時に一度言及されてて、あの、みんながオンラインミーティングみたいなのやってる時に、なんか何か報告あるみたいな時に、あの、オコエが、あの、なんか海底地震について話していて。
ああ、言ってましたね。
で、なんか
言ってる。うん。
海については何もしないことが得策だみたいなことを言ってるんですけど、まあ、多分これにもしかしたら関連するんじゃないか
と
言われていて、まあその海の存在が多分マーベルの中でもいるんですけど、
うん、
原作だとこの海底の勢力とワカンダは対立するような話があるらしいので、もしかしたら、あの、今回の出来事がなんかワカンダフォーエバーに繋がるんじゃないかっていうような話もあるん
で、
結構なんかそこら辺がもしそうだとしたらすごい地味に伏線が引かれて
るような
気がします、
ね、すげえなそれ。
なんか僕ちょっと皆さんに意見聞きたいことあるんですけどいいですか？
はい、
これあの、さっきのそのディビアンツの、造形の話なんですけど、
うんうん
うん、僕は、その、相手、敵役が完全に CG の時ってあんまり乗れないなって自分でなんとなく思ってて、
うんうん、
僕、エイジオブウルトロンが全然乗れないのそれなんですけど、うんうん、相手側が全部 CG っていうパターンがあんまり乗れないんですけど、うん、で、今回も、ちょっと嫌な予感したんですよ。あの、ディビアンツっていうのが、いわゆる、そのデザイン的にちょっと、完全 CG の、あの、化け物なので、
うん、
なんか、こう、ちょっと乗れないかもなっていう不安が少し あったんですね、うん。で、あったんですけど、これ、今回のエターナルズって、そのイカリスの話があるじゃないですか。
そうですね。
イカリスと、あの、リーダーの。
リーダーね。あ、エイジャー。うん。
エイジャー。エイジャーと、イカリスの話があって、うん、で、まあ、今回の映画で言うと、イカリスが実はって話になるんですけど、そうですね、で、その話のおかげで僕は、乗れたっていうか、その、うん、そのバトルのシーンとかそういうのも含めて、あの、そのファストスとかがイカリスと戦うシーン、最後、あるじゃないですか。うん、あの、ユニマインドで、
うん、
ティアマットを抑え込まなきゃいけない時のイカリスとの戦うシーンがあるんですけど、うん、あそこすごい大好きなんですよ、あのシーンが。あの、マッカリとか、マッカリとかもめっちゃ走ってやるし。
うんうんうん、
そうそう。あれが、なんか、ディビアンツとの戦いだったら、ちょっと、乗れなかったかなと思って、
確かにね、
だからイカリスにしたところがすごく僕は良かったと思う。
いや、確かに。MCU やっぱりヴィランが難しいところあ
るんで。ヴィラン難しいですね。
まあ結局、だから、シビル王みたいにヒーロー同士が戦うのが一番盛り上がるみたいな感じになってしまう。
あれもでも何回も使えませんもんね。シビルウォーは、だいぶあの裏技ですから、あのバトルのやり方って。
まあ、やっぱり結局ね、人型というか、人のキルモンガーとかのが人気だったりするんで。
そうそう。
あの、アベンジャーズの、最初のアベンジャーズのやつとかね、全然魅力的な悪役じゃないですもんね。
まあ、一応、ロキがいるっていう。
あ、ロキがいるか。
ところと、あと、ロキがマインドコントロールして、ホークアイが敵みたいな。
うんうんうん、そういうのはやっぱり、
ね。まあ、わかるんですけど、やっぱ、チタウリだけ出てきても、まだチタウリかーいって思います
よね。うんうん、結局、スクラル人とかもそんな悪い奴らじゃないし。
だから、ほぼ CG でもサノスはやっぱりなんか人間味があるって感
じですか。そうですね、うん。そう。だから、クリー人とか
いるわけですよ。クリーとかね。
クリーは割人間っぽいじゃん。造形があっても言い方もある。ガ、うん、ーディアンズも敵がそんなにフル CG ってことはないですもん。
うんうん、そうですね。
だからそこが今回、その、イカリスの件がいいかどうか抜きにして、あの流れのだったので、僕は、
うん、そうなるわけ
です、楽しめたなって思いましたね。
まあ、それはそうかもしれないですね。
ウルトロンとか人気ないですもんね。
ウルトロンね。
うん、今回の。
ワットイフのは人気ありましたよね。
うん、そうですよね。ジェームズ・スペイダーでしたっけ声は。ね
まあ、そうそう、それもな、引っ掛けやるな。わかるわけないねんな、そんなの。でも俺吹き替えで見とるっちゅうねんな。いや、いいです
ね。
いいですけど。そうですね。だからイカリス、まあ、 そうですね。だから、イカリスが、ほら、ホームランダーみたいって言って、なんか、目からビーム出して、
すごい似てましたよね。
極悪っていうから。
まあ、元ネタが同じような感じがあります
ね。そうそうそうそう。
まあ、スーパーマンですからね、あれは。
そうそうそう。
それで言うと。
それも言うとね、
その話しましょうか。
どうぞ、うんうん、どうぞどうぞ。
今回、スーパーマンとバットマンが言及されるじゃないですか。
出てくるんですよね。
あ、そうでしたっけ、
うん、あ、まあ、スーパーマンはスーパーマン。
スーパーマンはイカリスが言われるんですよ、
ね。ああ、はいはいはい。
スーパーマンみたいって。
あ、マントのこととかね。
俺はマントも着てない、
うんうんうん。
で、で、ただ、あっちだけのセリフであれば、
うん、
もしかしたらフィクションじゃなくて、実際に存在するっていう解釈を、切り売りできるかと思うんですけど、
うんうん
うん、バットマンに関しては、なんか、アルフレッドみたいってことを言ってる内容であったと思うんで、なんか、アルフレッドのことを一般の人が知ってるとは、到底思えないので、
うん、確かにね。
これは、完全に、
あの世界で。
コミックが、フィクションとして、MCU 世界に存在してるってことが、
うんうん、確かに確かに。
多分ね、MCU 史上初めて。
初めてか。そうですよね、きっとね。
出たことだと思うんですよね。
MCU の世界には DC コミックという漫画があるってこと、ね、
そうそうそう。
マーベルコミックはないのか。
マーベルコミックは実際のリアルなんだけど、そうなんですよ。MCU はコミックとして存在するっていう。
そうですね。でもボーイズだったらね、商品として売ってるかもしれないけど。
多分原作のコミックだと、マーベルと DC のコラボレーションっていう話はもちろんあるんですけど、まあ以前からいずれ映画になるかもとか言われたとこあったんですけど、多分、ここに来て、その可能性が否定されたんだというふうに思います
、ね、そうですね。あの世界ではコミックとして売ってるんだから、おかしなことになりますもんね。
う
ん、
そう。で、
実際
に、ちなみにもう一個あるのが、MCU とスターウォーズのコラボレーションっていうのが、
なんだ
予想してる人がいたんですけど、まあ、これはもっと前の段階に否定されていて、
ああ、まあ、あれか。スパイダーマンとかで出てくるのかな、
そう。スパイダーマンが初登場するときのシビルウォーで、まあ、思いっきりスターウォーズネタをしゃべってますし、うん、確かキャップがチェックすべきメモにも多分スターウォーズがあったと思うので、完全にスターウォーズはフィクションという感じで、MC の中では存在してるから、ね、まあ、
うん、
多分コラボレーションとかないんだろうなっていう感じですよね。うんうん、でも、いきなり DC が多分、この話が2つ出てきたんで、今回、それをはっきりさせたんだなって感じはしました
ね。なるほど。そんなこと気にしてる人がいるっていう。
でも、あれですよ、感想ある人と話した時にすぐこの話になりました、
ね。なるほどね。
スーパーマンの話してるもんね。
うん。
そうですね。
確かにな。
あとは、そうだな。僕が気になってるのは、ストーリー上で、そう、ああ、僕ね、この多様性の話が、
うん、
の話、さっき石山さんお話しされてたと思うんですけど、うん、キャラクターのね、
うん、
これがちょっとだけ引っかかってて、
やっぱりそうか、
うん、いや、引っかかってると全然いいんですけど、
うんうん、
セルスティアルズがなぜ彼らをあのメンツで作ったかの理由は特に言及がないと。
そうなんですよね。
うん、
だからやっぱ神だから。
わざわざ、うん、あれ、ああいう、例えば、ストライトを子供で作る理由、
うんうん、もうそれは本当に都合ですもんね。
が、あんまりない。うん、いいというか、ないというか、その、僕らの想像をで補うしかないなと思
った。そうですね。説明はないですね。
ないですね。
説明がないのは、なんか。
神がもうその時点で多様性を考えて作ってるっていうね。
でも、7000年前だよ。7000年前に、
そうですね、
まだ、民族的に あそこまで触れてなさそうですもんね。うんうん、見たことない人ですもん、7000年前に。
ね、
いや、まあ、魔道族は、まあ、今でも見たことないですけど、あんなって。
そこ、セレッセレズは、いろいろこう、文明に対する経験値があるんじゃないですか、う
ん。何回もやってるわけですからね、あれをね。
でも、全部の星に同じような人間がおるわけではない
と、
はい。そうですね。
とはいえ、地球に派遣する使者がクリージンみたいな造形ではないですし、
うん、
この地球にはこういう、なんだろう、人種が存在してるということは見えるんじゃないですか。
でも7000年前やから、あんなに多様になってるかな、人種。
でも、むしろ人間もセルスティアルズが作ってるって考えると、怖い。
僕そこも聞きたくて、セルスティアルズって人間とエターナルズとディビアンズを作ったんじゃないの？
とは言って
ないですね。MCU は違うっぽいですよ。
違うことにな
ってる。原作は人間も作ってるはずなんですよ。
ああ、怖いですね。
そうだよね。で、その人間を作る過程で、特別、特殊な存在が出てきたのがミュータントっていう風になってるっていう。う
ん、だから原作の方が、すごい最もなんですよね。
原作の話なんですね、
うん。うん。だから映画ではそこに言及されてないんで、多分違うんじゃないかなって。
うん。なんか、その、スーパーマンの、です。映画のスーパーマンって、いわゆるそのクリプトン人ですか、あの人。
うんうん、
で、まあその人種とか抜きにしてよ。だからその、うん、あの人、だからアメリカの片田舎に落ちてくるわけでしょ、
うんうん、
脱出用のポットに乗って、
うん。
で、それで、アメリカ人として育てられるでしょ一応、
うんうん。
で、クリプトン人なんですけど。
うんうん、
だからその、彼らが、なんかその形のない状態から、生み出されて、その周りの環境 に応じて形を変えるっていうならわかるんですよ。
うんうん。いや、だからスーパーマンが中国に落ちたらおかしなことになるってことですよね。
いや、でも、だから中国、まあまあ、その、クリプトン人が偶然アメリカ人に似てるってこともあるんですけど。
うん、だからなんか、ね、そうなっちゃいます
よね。都合がいい話ですけどね。ただ、ね、ただその形を自由に変えれるなら、
うん、
そこをもうちょっと、丁寧に映画、まあ、軸尺的に足りないですけど。
うん。
うん。
いや、むしろ、だから、エターナルズは、むしろ、こう、自然なバランスなんじゃないですか。
うん。
いや、その、バランス、いや。
不完全という、うん、この、要は生命体を造形したときに、こう、自然なバランスで、
うん。
で、地球人がそれをどう受け入れるかは、セレスタ人が一つの判断材料に今後使うんじゃないですかね。
地球人が、じゃあ、この、こういうメンツを見てどう判断するかってこと？
そう、完璧なものを多分派遣して、まあ、神のように扱われることは別にこう、うん、セレステリア人がその人類に求めてる、
うん、
何だろうな、こう導き方じゃないというか、う
ん、多分ラフランスさんが言われてるのはルックスの話ですよね、多分。
そう、
うん、
うん、
なんかなんでこの、うんうん、人種みたいなルックスなのかって多分とこだった
ん
ですかね。
うん。当たり前でもいいんです。当たり前でも全然いいし、僕は何の違和感もないが、
うん、もやもやしますね。
一個説明欲しかったなって
。確かに、他の部分で結構説明されてたりするじゃないですか。うん、今までフェーズ3までに、うん、エターナルズがなぜ関わらなかった部分とかいうのは、うん、すごい結構理屈付けがされていて、
うん、
ある程度納得はできると思うんですよ。
納得できんねん、その。
うん。だから、確かに、なぜこのルックスなのかってところは、ちょっとわからないところがあって、うん、本人たちもちょっとわかってない
んですよね。スプライドはめちゃ悩んでるじゃないですか。自分がなんでこんな形で産んだのかっていうことに対して、すごく悩んでて。
悩、
う
んでましたもんね。
で、
なるほど、なるほど。
まあ、今回の彼らで言うと、来た時のまんまから変わらないわけでしょ？
うんうん。
だから、
年取らないものの中で、一人少年、少女が、いてっていうのは、うん、まあ、吸血鬼ものとかでは結構定番のテーマですよね。だからそれをやりたかったゆえにみたいなやつもあるかもしれないですね、脚本的にはね。
でもなんかスプライトに関してはすごい、うん、僕なんかメタレベルで心配しちゃって、なんか若いキャスト使ってなんか成長しない設定にしちゃうとなんか続これ作るときどうするのかなと思ってたら、
ね、答えてます、
なるほどって感じの。
そうですね。ああいうことにすれば続編も出れますね。
なれるんかって話したけど。
と思いましたね、
うん。上手でしたね。そういうとこではね。
そうです。
ディビアンツもセレスティアルズが作ったけど失敗だったってことになってますもんね。だからセレスティアルズも結構ミスってるってこと。何回ミスったんだ、お前は、みたいな。
ミスって、なんだろう。
なんか書いてあると、ちょっと、
なんか失敗だったとか言ってましたよね。
でも冒頭の話も嘘から始まるじゃないですか。
まあ嘘ですもんね、あれはね。
だからその、今回のディビアンズがどう生まれたとかって、なかなか正しい話は良くない、
分
からん部分もあるし。
僕もあれが地球に対してなのか、ずっと前、他の星もそうなのかっていうのはちょっとよく分かんないなって感じ。
何回もやってんでしょっていうね。
そう。なんで次の星行くときにまた、
同じ過ちを犯さない
と。またやっちゃうのかなって感じがするんで。
そうですね。
新システムを作ればいいのになとか思っちゃうんです
よね。まあね。エターナルズのコミック自体が相当昔の話だから。 その辺まではなかなか、あとまだ子供向けの頃の時代のコミックだからっていうのはあるかもしれないですけどね。
で、これ今回のエターナルズのメンバーの中で人間にすごく接してる人って、まずセルシー。
セルシーですよね、
はいはい。で、まあファストス。
ファストス、そうですね。
で、ドレイグ。
ドレイグはちょっと。
ドレイグは接し方がちょっと問題ありましたけどね。
キンゴ。
あ、キンゴはね、そうですね。
うん。で、なんですけど、
そうですね。
うん。なんか、人間、これ結局なんで、ティアマットの誕生を止めたのかっていう、決定的な理由って、人間を守るため。
まあ、そうですね。ひでえと思ったからですよね。
ですよね。
うん、
で、その、で、ファストスは割と一回絶望してるじゃないですか、人間
に。そうですね。
あそこの原爆のシーンで。
うん
うんうん、で、なんかその自分の愛してるものだけを守るためにっていう感じで あの生活をしてるように見えた
ん
ですよ。で、だからファストスは多分ティアマットの誕生を防ぎたいのはあの家族を守りたいだけですよね。
そうですね。
としては。で、まあセルシーは人間が好きやから多分セルシーは全力で人間を守りたいと思ってると思ってて。でドレイグがそこまで人間守りたいとはなかなか思えるシーンってありますか？
彼がね、一回もう見捨ててましたもんね。
そうそうそう。で、キンゴはキンゴで、まあ分からんではないんですけど、うん、なんか割と大きな視点で人類全体を守ろうと思ってるエターナルズがいないくないかって思ったんですよね。
そうですね。
ドレイグはむしろめちゃめちゃ守りたかったんじゃないですか？
人類の進化を彼らが操作することに異議を唱えてたんでしたっけ？
でもなんかその自分、その自分がじゃ、
争うのを止めることをなぜ、こう、禁止するのか。
でも、ドレイグの考え方はセルスティアルズの考え方に似てるじゃないですか。
そっかそっか。もっと管理するべきだってことか、
うん。管理したいと思う、
うんうんうん。
管理したいまでは本当のところは思ってなかったけど、
うんうん
セレスティアルズの概念からやると、要は殺し合ってるのも見届けないといけないのが耐えれなかったんですよね。
うん。そうですよね。うん。
うんうん、でそうですよ。でもそれを
人間を愛してるがゆえにですね。
止めることすらも自分の力で管理してることになるじゃないですか。要はその止める力に対して相手に決定権を与えないでしょ、ドレイグの場合は。
うん。
まあ、それはまあある種の闇落ちみたいな形。
うん、うん。
で、要は本来そうじゃなかったけど、うんなんかもう、ちょっとこう闇落ちでああいう手段、なんかこうカルトみたいなことになったけど、
ね、
本当はそうじゃないでしょって言われて、こう将棋に戻るみたいな感じではあったかなと思います。だからこそ、
みたいな
のラストとは思いますけ
ど。なるほど。
確かに。
なんか、そうですね。
うん、
なんか、7000年も命令を受けて、
うん。結局その辺はね、まあ、
むずいよな。
ちょっと
その、7000年は絶対に縮められないんだよな、どうして。
尺が足りないんだな。
まあなんか都合よく忘れてるという解釈しかできないというか、うんまあね、まあそれがで、そこに対して不器用なティナだけが暴走しちゃったみたいなことですよね。そうです
よね。うん、前回の記憶が消しきれてないっていうのがなかなか、またそれもちょっとどうなんだっていうのはね。
うんうん、
個体なんだっていう。
このセナーのね、そこの
使い回しなの
ね、部分ね、なんか、そうですよね。でも、あそこ、あの役をアンジェリーナ・ジョリーでやってるってのはナイスやなと思いましたね。
まあ確かにね。
キャスティングの。
ああ、確かにね、うん。なんか作り物みたいですもんね、あの人ね。
だってこれ、パンフレットとかも、ど真ん中にアンジェリーナ・ジョリーいますから。
まあ一番ね、ネームバリューは。
そうそうそうそう。あれを、アンジェリーナ・ジョリーをあそこに当てたのは、うんナイスと思いましたね。
うん、僕ちょっと今年2021年ちょっとアンジェリーナ・ジョリーがあんまり自分は得意じゃない人なんだなっていうのをちょっと認識した一年でしたね。
こんなに出てる
あの、いや、モンタナの目撃者がね、うん、ちょっとあの人じゃない方が良かったんじゃないかなってずっと思ってたから。
あ、
うん、あ、そうそう、うん。まあでもまあ今回は当たり役でしたけどね。
うん、なんか久しぶりにめっちゃ綺麗なアンジェリーナ・ジョリー見たなと思いました。
確かにね。
なんか前知識をあんまり入れないで見た人が、
うん、
アンジェリーナ・ジョリーに似てる人が出てるなって思ったんですかっていう感想を見ましたけどね。
入れなすぎでしょう。
あんな、アンジェリーナ・ジョリー似てる人いますかね。
ジョリ顔がもうすごかったよ、だって。ちょっと、ね、あのデザイン面とかで言うと、
うん、
あのセレスティアルズの造形はなんか怖くてよかったですけどね。
あセレスティアルズは怖かったです、
ね。なんかコミックだともっとずんぐりしたおっさんの体型の人なんだけど、なんかあの足元細身にしたのとかはなんかすごい怖さが上がって、神秘性があってなんか、
ね、あの人たちってどこに立つんですか、足があるってこと
は。確かにね。足必要ねえだろ。
地面ないやろって思うんですよ。あの
戦後すぐのコミックなの。
うち、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに出てくるじゃないですか。一回、あの人、あの、セレスティアルズって。
あの、エゴ？
エゴじゃなくて、
なんかね、
ああ、映像の中にね。
映像の中に、うんうんうん、あの、コレクターが、パワーストーンの話してるときに出てくる時も、うんうんうん、あんな、あの風貌でしたね。杖持ってて。
そうですよね。
サイズ感自由かもしれないですよね。
あ、まあ確かに、
ね。サイズ感自由ですよね。
なんか実体はないんじゃないでしたっけ？
ないのか。
なんかどっかに書いて
た。だってあんな巨体だったら自重で崩れますよね。
だから見えるようにしてるだけみたいなことじゃないですかね。
なるほどね。概念みたいな。
うん、
こう耳のとこポチッとするパカンターでちっちゃいエイリアンがいる乗ってんじゃん。
あでも、ティアマトでかかったから。
ティアマトでか
かった。普通でかかったですもんね。実体あったもん
ね。実体ありましたね。
生まれた時からでかい。
地球から生まれてこなきゃいけないんだよ。
そういうふうに宇宙はできたんだってすごい勉強になりました、
ね。
ま
あ、そういうことなんです
ね。いやいや、
いや勉強しちゃダメ。
知らなかったな。
原理主義の人みたいになるから。
宇宙の前からいるんですよね、あいつはね。うん、
ビッグバンの前から。
も何もやねんって話す、ね、何が楽しいねんって思います
だからもう、あれさ、概念が違うんですよ、なんか。
概念が違うんですよね。すごい敵出してきたなと思いましたけどね。だからそこはすごかったんですよ。
まあね。
あんなん、アイアンマンとかではどうにもならんぞっていう。
でも、思ったのは、エターナルズ1。今回は、ディビアンツのなんかすごい怖いやつとエターナルズが戦って、めでたしめでたしで、エターナルズ2であんなに頑張ったのに、実は僕たち作られてたんですか、うん、で、神だと思ってたセレスティアルズと対決っていう。
そうですね。
なんか今回初めて出てきた人たちに対して裏切られた、
うんうん、
はい、それに対して恨みを抱きましょう、視聴者の皆さんっていうのが、ちょっとやっぱまあ気持ちが追いつかなかったっていうか、
うん、
裏切りが早すぎて、うんうん、なんかもっと信頼を置いてから裏切られたかったな、みたいな、
うんうん。
そもそも信頼があんまりできてない人たちに裏切られても、なんかあんま悔しさがないっていうか、
うん、
なんかそういう気持ちにはちょっとなったかなって気がしますけど。
うん、確かにね。うん、まあ、今回、だからリビアンツだけで戦ってれば、あのラストの、うん、あの雲ファーってかき分けて、あいつが出てきたとき、おーってなります、
ね。ああ、そうですよね。
うん
うん、ディビアンツの怖さをもうちょっと知りたかったかな。
結局あのディビアンツのあの知能を持ったやつは何だったんですか、うん、僕最後までわからなかったんですけど。
デザインもすごいあの、
黒。
ウルトラっぽかったですもんね。うん、
あの黒は結局、今回死んじゃったんでしたっけ
覚えてない。死んでないっすよね、多分ね。
いや、多分死んだん
じゃないですか。あれ、だから、セナと戦って。
あ、そうか、セナにバラバラにされたか。
セナと戦って。
あ、そうか、そうか。
死んだんでしたっけね。
あ、そうっぽいっすね、多分。
そうですよね。
うん、
なんか原作のディビアンスってもっと普通に、なんか、醜い見た目のセッ、うん、エターナルズみたいな。もっとこう、
知性のあるやつで。そっちの方が良さそう、うん。
多分ね、それを出すと描ききれなかったんじゃないですか、
ね。そうか。
もうその通りだと思いますね。
やっぱちょっと
10人で
手術
して る。確かにな、確かにな。
まさにそうだと思う。
防護で良くないじゃん。
だから、よくまとまってるっていうことを、すごく、あの、なんだか、両手を上げて褒めたいんですけど、逆に言うと、尺があったらもっと良かったはずやっていう、こう、返し、いたし返しっていうか、その、
やっぱり、ね、それはめっちゃうがった見方っすけど、これドラマーもあったんかなって思ったんですよ。
いやー、ドラマーも良かったっすけどね。
ドラマーで10
話ぐらいやった。なんか10話か9話ぐらいの構成で成立しそうな、う
ん
う
ん、
なんか、
そうなんですよ。
8、9話ぐらいで裏切られたらすごい良かった、
ね。キャラ、1話ずつ1、
そうだから、1話丸々、ギルガメッシュとセナのとこめっちゃ見た
くない。ああ、いいっすよね。そこ一番いいとこだもん。1話
丸々キンゴのあの、ボリュートダンスとかね。
そうっすね。
そうそうそうそう。うん、そういう、そう、だマッカリとか多分もっと描けた、
ね。面白いキャラですよね、多分ね。
彼女のことを今回、
マッカリとだって、バリコーガンが、うん、なんかありそうでしたね。
役名
と。って覚えられないんだもん、ドレイグね。ドレイグ、ドレイグ。だって、普通の、
マッカリスとジェンマちゃんですから、
ね。友人の名前じゃないから覚えにくいんだよね。
確かに。
うん、
あれは、マッカリは、あれですか、クイックシルバーより早いってことで。
クイックシルバーより遅そうでしたけどね。
そう
なんだ。多分宇宙一速い
な。あ、そうなんだ。だって止まった世界の中で動いてる感じほどは速さをなんか感じなかったけど。
いや、もう。
どうでもない。
うん。だから石山さんが走ってると思ってる瞬間も5周ぐらいするんだ。宇宙、地球を。
地球人を引き殺したりとかしませんか？
わぁ。それあれやな。うん。
A トレイン。
A トレイン。B トレイン。
A トレイン。
B トレイン遅そうやな。B って。なんか、これもだから、ソニックブームで耳の影響を受けないから、
なんかね。
とかいう設定に変えたって。
そうですね。
出ましたね。彼女、なんか、
め
っちゃ。
本当にロアのね、女性なんですよね。
ですね。ウォーキングデッドに出る子ですよね。
あ、そうなんだ。へぇ。
ウォーキングデッドでもやっぱりロアの役で出てる。ロアの役っていうか、もう彼女が
そう。まあ彼女がそうですからね。
あとサウンドオブメタル、
ね。サウンドオブメタルも同じですね。
あ、へぇ、出てるんだ。見なきゃいけないのいっぱいあんなぁ。
まあですね。
なんか最初の撮影のカメラが回るスタートがわからんのアンジェリーナ・ジョリーンが、なんかレーザーポインターで指示するわ。
めっちゃええやつやん。
っていうアドバイスして、うん、レーザーポインターは CG で消せるから。
なるほどね。
って言ったんですけど、それアンジェリーナ・ジョリーン自分のタトゥー CG で消してもらってるのを、
うん、
いいこと
に。まあ、だから簡単に言えば、
プロデューサー悩ませみたいな。
簡単に言えば、僕らの仕事が増えてるってことなんですよ。消すんかい、
これ。余計なこと言うなよ。
そうそうそう。お前の入れ墨だけで精一杯じゃん、とか思いながらやってるじゃん。
確かにね。
うん。
なるほどな。
うん。
あとはどうです、おかわりは。
どうすかね。あとは、我らがサルマハエクの出番が少なかったので、ちょっと残念でしたね。
ちょっとね、なんか、リーダーがメキシコ系っていうのはなんかすごいいいなと思って。なんか途中でちょっと私服の時に、馬に乗ってる、
うん。
それこそちょっとザライダー的な。
そうそうそう。
すげえいいと思って。
フレージャオ
か。ありましたよね。ジャオミがありました、ジャオミが。
あ、僕それは聞きたかったんですけど、このジャオミと、ジャオミと、CG の親和性についてはどうですか今回の。
うん。
昔の宮殿の、もう、なんか、もろ CG の、
そうですね。
ところと、ジャオミのある、いわゆる、ちゃんとしたロケ。
まあ、逆光とかね。
でもやっぱ、ロケーションの方が良かったですね。
テレンス・マリック的なね。
なんか、対比として CG の方が、ちょっと残念に見えたかなと思って。
それはありますね。
僕はもう脳内で補正してました。これはこういう宮殿なんだろうなっていう。いいんですよ、それで映画なんて。
めちゃ肩持つな、それ。ジャオミに、
ジャオミに。
ジャオミって名前ちゃうから。
ジャオミがあるっていう意味、
ね。ジャオミね。
そうそうそう。キンゴが、ヨウシノブ仮の姿でアイドルやってるのって、なんかすごい僕、パーマンの、こうパーコを思い出したんですよね。
パーコね。
星のすみれです。
星のすみれ。
そういう名前だったっけ
星のすみれですよ。
そうなんだ。初めて知った。そうそうそう、う
ん、人の感想でハッとしたのは、なんか、サイボーグ009。
ああ、ぽいですよね。
あ、まあ、でもそうじゃない。そうです
ね。確かにと思いました、
ね。それぞれの能力で、いろんな国から来てね。
うん、最終的に顔神と戦うような瞬間になりそうなのも。
サイボーグ010ですね。
10人。
あ、ごめんなさい。
10人。あ、なるほどね。閉まらねえな。
今の、沈黙はちょっとカットした。
いや、すごい、急に。
もうすぐ受けた点ですけど、すぐ受けた点です
よ。010だ、じゃあ。あとなんか、何度も転生して、その度に愛し合って、また忘れて、みたいなのが、日渡り咲先生の僕の地球を守ってっていう漫画があるんですよ。なんかエモさもありましたね、すごいね。
なんかちびっこの状態が、
そうそうそう。
ぐれちゃうパターンも。
そうそうそう。なんかすごい切なくてよかったですね。
そうですね。まあだから最初にも言いましたけど、やっぱりちょっと人との関わり方がもう少し濃密だと、こう、
うん、
セルシの、ね、
うん、
なんかその、それでも人のこと好きになるみたいな。
そうですよね。そういうエモさが出るはず
なんだね。理由が、うん、増したと思うんですよね。
長命の人の あの、うん、人間とのこう生活の難しさみたいなのって、うん、いろんな作品で描かれてるから。
だってキャプテンアメリカがそうじゃないですか。
そうですよね。少年
っていうとあれですけど、うんうん、彼のその70年 の, その空白みたいなものって
結構、うん、パーターとのね、あの別れが悲しいですもんね、うんうん。
だからエンドゲームであんなあれほど泣ける。
そういうことですよね。
うん、
そこはやんなかったんですよね、今回ね、
うん。そこが全然ないですよね、この絵。
ないですね。
うん。だから人間じゃないからっていうところが大きいのかな。うん、なんかみんな子供っぽい、なんか人としては完成されてない感じが
そうですよね。ああ、ちょっと。
もしくはあんまり接したらダメなんですかね。その積極的に人間と接す。
そこじゃないですか。なんか、もう7000年間、散々、要は、別れ慣れしてるとこあるんじゃないですか。いや、これはもう超ポジティブに捉えるんですけど。
サルマハエクがみんなでもう解散って言ったのって、あれ、どの時代でしたっけ？
あれ、メソ
ポタミア。
メソポタミアぐらいか。じゃあ、だいぶ
経つ。違うか。もうちょっと後、第一次大戦ぐらいのとこ？
あ、そうでしたっけ。じゃあなんか、そっから初めて人間たちと接してっていうことでしたもんね。サルマハエクがあのセレスティアルズと交信したけど、
うん、
裏切るような気持ちになったのってここ最近だって言ってましたよね。なんか人間と接して初めてそういう気持ちになりましたって言ってましたよね。なんかね。だから、それまではあんまりそういう人間的感情がわかんなかったのかな。せいぜいエターナルズ同士で、
あとはその何も自分たちで改変できないっていうもどかしさみたいなのがある
んですよ。もどかしいですよね。
人間と接することがあったとしても、
うんうん、
彼らの進化を妨げることはしてはいけないって言われてる。う
んうん、結局ディビアンツがいないと何もすることない。国立
公園のサバンナにこう管理者としてこう来てるぐらいの、
うんうんうん、
ねこう。感じなんでしょうか。
国立公園のサバンナに、ね。
その、ライオン同士とか、ハイエナが、ね。
国立公園かなと思って、そうです。あの、アフリカとかのな。なるほどね。
動物同士で殺し合うのは見守ってなきゃいけないみたいな。
触ったダメよぐらいの。うんうん、が、なんかこう、どんどん時間経って、いろいろ、こう、人類も成長しちゃったから、
うん、
なんかもう全然セレスティアルズも、なんかこう命令ないし、もう一回で飛び込み出したが最近で、みたいな。
そうですね。eBay でなんか買ってましたもんね。
でもなんか、そうすると彼らの中で相当意見の食い違いってありそうですね。7000年も一緒にいりゃ、
ねう
ん。
そうですね。
うん。ドレイ
ブと完全にそのイカリスは、もうセレスティア、一番セレスティアル教やったっていう展開じゃないですか。
うん、うん。
だからそこがすごい良くて、逆にそのセルシは、もう一番人類愛してて。
うん、そうそうそう。
UI してて、うん、なんか最後の結末も、
うん、
なんか人類は愛しなかったけど、人類を愛しているセルシーを愛するから、
そうね、
俺はユニマインドに参加するようなこう展開、
うん、
がもなんか、しかもそのあのテネスマリック調のこのクロエジャロっぽいところで思い返すあの映像は、俺なんかすごいいいなと思うし、
うん、なるほど、
よかったなと思いましたね。
うんそうですね。でも、イカリスが一番気分的には楽ってことで、あの、楽っていうか、
まあ、好き勝手やってますから
ね。人間にあまり興味がないっていう。だから、セルシーに興味があるけど、人間には興味。だから、セルシーが言うから、お前が好きやったら俺も好きやってことですね。だから。
なるほどな。
やっぱそ、イカリスに関しては、やっぱプライムエターナルに自分が選ばれなかったってことの感情がやっぱでかいんじゃないです
か。それもあるんですね。一番強いはずなのにっていうね。
うんうん
うん
エージャックとかもっとこう冷酷というか淡々となんかこうセレスティアルズの命令に従うやつなんかなって感じを思ってたんですけど、
うん、
途中のイカリスとセルシの結婚式でめっちゃ感動してるなんか重ねてきてあそこであとスプライトはもうめっちゃ不満げとか、
うんうん
なんかね、そういうこう、もうパッと一瞬のカットのこう感情の見せ方で、なんかこう人間見出してるのがすごい、うん
なるほどね、
好きでしたね、
うん。なんか MCU って他の作品とのつながりでやっぱり上がるところがあって、それが醍醐味だったりもするんですけど、まあ、でもある意味ではちょっと気の毒な気もしてて、これ、 エターナルズ単独で、そのなんか今までなんで出てこなかったのかとか言われずに、なんかこの単独作品として描かせてあげた方が、まあ気兼ねなくいろんな展開ができていいのかもしれないなともちょっと思ったんですけど、なんか要はファミコンジャンプ前提で描かれてるジャンプみたいな、こち亀とスラムダンクとドラゴンボール同じ世界観共有しなきゃいけないってことを前提に描き出したら、それぞれの物語が自由に作れなくてかわいそうだなっていう感じがして。
あ、でもそれはもう、フェーズ4まで来たらもう、
もう止められないですよね。
だからその、そうですね。だからこれ、アイアンマン1の時にエターナルズが来てれば自由に描けた。うんうん、まあでもそれもこれも多分、その、
確かに。確かにね。
でもそれもこれもやっぱり、この、この、エターナルズだけも、やっぱりその時間の感覚が長いからしょうがないですよね。
うん、うん。そうですよね。
7000年ですから。
なんか、つくづく、今回も思ったんですけど、やっぱ藤子不二雄先生やっぱすごいなと思う。こういう話結構。
ほんま、一回聞き返してみ、自分で撮ってるラジオ。何回出てくるか、藤子不二雄先生と根塚治虫先生ね。
人類を
全然いいねんけど。
見守ってきた、なんか、工事の存在みたいなのは結構藤子不二雄、F 先生が結構好きなテーマで何回もやって繰り返してやってますよね。
前も聞いた気がする。
いや、だから MCU 見るたびに、あ、これも藤子不二雄先生じゃんって。これも F 先生の話だったな。
北斗さんはいつもエヴァを思い出してる。
いや、今回新しく石森翔太郎も出てきました
。そうですね、出てきましたね。
ほんまですね。出てきた。
確かに確かに。
ほんまや。まあでもこんだけ話題になって、まあでも、ちゃんとやるっていうのは分からんではない。
まあ、気が分かりますよ。今日上がったポイントだけでも分かるもんな。
難しいけど、うん、結論としては、すごく上手にまとめたなと僕は思
った、うん。面白かったし、それぞれの能力とか見るだけでも楽しいし。
面白かったし、うん、で面白かったがゆえにだと思うんですよね。もうちょっとこう してほしかったとか。
そうですね、
もっと長い時間見てたかったとかっていうのは面白いがゆえに思うことなので、そういう、だから続きが楽しみですね、この後の、
あ、そうだ、ユードは先生も言ってました、キンゴとソウのエピソードがあったんで、今後絡んでほしいなっていうのはありましたね、なんかね。
どんなとこでしたっけ。
いや、なんか、ソウが小さい頃のことを、あの子供だった、ソウ
かみたいな
ことを言ってるんで、再会してほしいなっていうの
を、
思いますね。
そうか、そうか、そうですね、うん。あ、そうですねって別にシャレでも何でもない。
いつもそれで、ね、そういう問題に陥るんですよ。ソウの話するときは。
そうですね。
そうなんです。いいんですよ、そんなことは。
なんか、オーディーンがセルスティアルズと戦ってるっていう。
なんか言ってましたね、そういえばね。
オーディーンが、ほら、マイティーソーの1に出てくる、鉄の、なんか、怪獣物みたいなやつ出てくるじゃないですか。そうやっつけるために、顔からボワーって引き出すやつ。あれ、デストロイヤーかな。
ああ
、はいはいはい。
あれがセルスティアルズと戦うために作られたやつ。
あれを超巨大化させて、600メートルぐらいにしてセルスティアルズと戦ったみたいですね。
っていう話があります、
ね。で、ユニマインドでみんな行ったらしいですね。
一発で敗れたって書いてます。
そう書いてました。ボロ負けしたって。
なんか、だけど結局その、努力を彼、セルスティアルズたちは認めて、今回は
延命。1000年後にまた来ようみたいなね。
今回は延命しますみたいなことにな
る。でもガントレットに石全部詰めて、殴るとワンパンらしいです、セレスティアルズも。
そうなの？
なんか書いてありましたよ。かつてそういうコミックがあったらしいです。
あれはインフィニティストーン全部集めて指パッチンしたらセルスティアルズが半分消えるとか。
多分やれると思いますよ。
やれんの？
やれると思いますね。でもロキの世界ではガラクタなんですけど、
途方もつかないな、それ。
そうなんですよね。
そうだ、これも言うの忘れましたけど、指パッチンで多分、どうやらエターナルズは全員消えてないじゃないですか。
はいはい、そうなんですよね。
まあ、それもやっぱり最後で判明する、どうやら生命体ではないっていう。
そうですね。人間じゃないから。
ところが、あ、それだと納得するってとこはあります
ね。そうですね。うん。5人になったら嫌ですもんね。さーって消えて。
枯葉みたいになって。
枯葉みたいになっちゃって。よろしいですか、皆さん。
大丈夫ですか、乙啓さんなんか。
もうちょっと。はい、僕はエメラルドタブレットはちょっと気になってますね。
何でしたっけ、それ。
なんだっけ、それ。
エメラルドの石板っていうのは2回ぐらい出てくるんです
よ。ああ、出てきましたね、なんかね。
なんか今後、出てた使われることがあるかなっていう。
ありそう。
エメラルドタブレット。
なんか言ってましたよね、なんかね。
あれ、マッカリが
手に入れた。手に入れた。
ああ、そうだそうだ。出てきそう、出てきそう。あれなんかでもボーンって放ってませんでした？なんかそういった記憶もなきにしもあらず。
マッカリーとドレイグのちょっとイチャついた感じも好きでしたけど、
ね、いいですね。なんかバリー・コーガンって僕あの、なんだっけ、ダンケルクとアニマルなんとか、と、あと聖なる鹿殺し。
あ、俺それ見たよ、
君。見ました
見んかったよかったと思って。すごい嫌な気持ちになった、昨日。そうなんでこれ見たやろと思いました、
ね。バリー・コーガンの顔があんまり好きじゃなかったんだけど。今回、やっぱ売れる理由分かりました。なんかやっぱ、器用ですね、あの人ね。
上手。
面白いですよね。
うん、なんか、出てくるだけで何考えてるか分からないキャラがもう成立しますもんね、
う
ん、彼で。
そうですね。ヨルゴス・ランティモスの作品には欠かせない人物
です、
ね。
配役がやっぱり良かったですよね。
うん、良かったですね、うん。
それがまた心操るっていう役ですか、
ね、
そう
そうそうそう。いいですよね、操りそうです
ね。絶妙なさと操りそうですよ。
いつも。
おかげで操られて、機能めっちゃ嫌な思いしたわ。
そうですね。
めっちゃ、よう、皆さんようあんな映画見ますね、あんな
もう。聖なる鹿殺し。
もう、なんたる、うわーってなりました、
ね、そう、ランティモス節ですよね、あれね。
最高に嫌なパスタの食い方しますから。
嫌ですね、あれね。なとこですかね。
面白かったな。
うん、面白かった。
話も面白かった。
そうですね、
はい。
じゃあ、そういうとこで終わりましょうか。
はい。
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 じゃあここまでお送りしたのは石山と
ドンペと
ホットケイと
ラフランスと
どうでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。